皆さんおはようございます。黒子の薄っぺらい教養の時間でございます。このチャンネルではですね、昨日より今日少し賢くなれるということをテーマに様々なことを発信させてもらっています。またですね、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、YouTube、各ポッドキャストについても同時に配信をさせてもらっています。ということで本日なんですけれども、ちょっと確率の問題みたいなものについてですね、触れてみたいなというふうに思います。有名な問題なんですけど、モンティホール問題っていう確率の問題、皆さんご存知でしょうか？これ結構有名でですね、私が初めて見たのは中学生の頃でしたね。なんか忘れたけどネットで見つけました。で、っていうぐらい、ネットでも、日本でもですね、いろいろ、たまに、そのネット上で話題になったりするような、確率の問題です。で、この後、この映像なしでどこまで伝わるかわかんないですけど、どういう問題ですっていうのをね、紹介して、こういう問題ですっていうのを紹介させてもらうんですけど、結構、騙されるというか、納得できない人が結構多いらしいので、話題になったりしますっていうのがありますので、数学って面白いな、確率って面白いな、みたいなことになればいいなということを信じてですね、ちょっと話してみたいなというふうに思いますね。はい。というわけで、じゃあまず問題を出させていただきます。はい、問題です。あなたの目の前に3つのドアがあります。A、B、C としましょうか。3つドアがあります。そのうちの1つですね、1つだけ当たりのドアがありまして、当たりのドアを開くと100万円がもらえます。外れのドアを引いたら何ももらえませんというものですね。3つのドアから、100万円が入っているところのドアを開けたいというそういうシチュエーションですね。はい、じゃあ、ABC の中から一つドアを選んでください。どれでも大丈夫です。じゃあ仮に A を選びましたか。 A を選んだとしましょう。この時点でですね、100万円がある確率いくつでしょうか。3分の1ですよね。これは皆さんわかるかと思います。はい、じゃあドアをまだ開かないでください。ドアを開く前に、私がですね、外れのドアを1個開けてあげましょう。ということで、あなたは A を選びました。で、どこに、100万円が入ってるかはわかりません。で、私はどこに100万円が入ってるのか知っています。っていう状況の中で、あなたが選んでいない B と C のドア。あなたが選んでない B と C のドアのうち、外れの方のドアを一つ開けてあげます。はい。で、私が一つ外れのドアを開けました。この状況で、私があなたに言います。今だったら、ドアを変更してもいいです。A のままでもいいし、C に変えてもいいです。はい。で、ここで問題です。あなたは A を選びました。で、私が B と C のうち外れのドアを一つ開けました。で、ドアを変更してもいいですよというふうに私が言いました。あなたはこの状況でドアを変えるべきでしょうか？それとも、そのまま A のドアを行くべきでしょうか？はい、変えるべきか変えないべきか、皆さんご自身の中で答えは出ましたでしょうか？この問題がですね、モンティホール問題というものなんですけども、これを言ったとき、ドアを変えるべきでしょうか、そのまま行くべきでしょうかって聞いたときに、多くの方はこう思います。ドアが残り2つになったんだから、2分の1の確率でしょ。だから変えても変えなくても同じですよねっていうふうに考えるんです。あなたは A のドアを選びました。選んでいない B と C のドアのうち、私が外れのドアを1個開けました。今だったらあなたはドアを変えてもいいです。変えるべきでしょうか？変えないべきでしょうか？っていう問題ですね。で、すいません。同じこと言ってますけども、ドアが2つになりました。なので、どっちも2分の1の確率で当たりでしょう。だから変えても変えなくても同じだよね。っ っていうことを、多くの人は考えるべきなんですね。で、まあ、変えるべきって言ってるのは変えた方が当たるでしょうかみたいな話なんですけど、正解はですね、これドアを変えた方がいいっていうような結論になっています。で、ドアを変えるとですね、その100万円を当てる確率っていうのが2倍になります。最初のままだと ABC ドアがある中で1つ選びましたっていうその状況のままだと、当たる確率は3分の1ですよね。なんですけど、その後外れのドアを1個開けて、ドア変えてもいいよって、ドアを変えた場合なんですけど、当たる確率はなんと3分の2になります。これ、どうですか？言われて納得できますかね？いやいや、そうはならんやろっていうふうに思う方の方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、もうちょっと深く話していきますね。で、まあ、もともとこのモンティーホール問題っていうのはですね、1990年にですね、問題になったっていうか、話題になったらしいですね。で、このモンティーホール問題っていうものなんですけど、マリリンさんっていうですね、なんか、めちゃめちゃ IQ が高いっていうことで、ギネスブックに載ってる人らしいんですけど、雑誌の中で、ギネスの雑誌の中で、マリリンに聞いてみようっていうコラムがあったらしいんですよ。で、読者の方から、今言ったようなこのモンティーホール問題っていうのが投稿されて、マリリンさんは、ドアを変えた方がいい。なぜなら当たる確率が2倍になるからって答えたらしいんですね。そしたら、なんか大変なことになったらしくて、なんか1万通ぐらいの、お手紙が届いたんですって。で、その内容の多くが、いや、マリリンは間違ってるだろうっていう批判だったらしいです。で、学者の方とか、教授の方とか、そういう方からも、マリリンは間違ってるぞ、みたいな、批判が届いたり、高い IQ を持つってギネス載ってるくせに、子供でもわかるような間違いを晒したぞみたいな、そういうのがいっぱい届いたらしいですね。で、マリリンさんはなんと3回にわたってこのコラムでですね、この問題を取り上げて、私の回答が正しいって説明し続けたらしいんですけど、それでもなかなか理解をしてもらえなかったっていうような話があるらしいですね。で、最終的には専門家の方々が検証して、マリリンさんの回答は正しいってことになったんですけど、まあ、なんていうか、変えても変えなくても同じでしょうっていう、その直感ですね。ドア変えても変えなくても当たる確率は同じやろっていうような直感があると思うんですけど、まあ、それと、感覚と事実がかなり乖離するので、まあ、これだけ問題になったのかなというふうに思います。はい。話題になった経緯はこんな感じなんですけど、じゃあちょっと本題に戻りましょうか。ちょっと振り返りますね。A、B、C のドア、3つのドアがあります。で、その中に1つだけ100万円が入ってるドアがあります。で、1個選んでください。で、仮に A を選びました。じゃあ B と C のドア残ってます。私が、B と C の中から外れのドアを1つ開けます。で、その状況で、あなたは A のドアのまま行くべきか、それとも残ってるもう一個のドアを選ぶべきかっていう問題でした。で、ドアを変えた方が当たる確率が高いよっていう結論なんですけれども、じゃあなんでドアを変えた方がいいのかっていうので、まあ、いろんな説明の仕方があるっぽいんですけど、まあ、口頭で説明するにあたってというところでですね、まあ、わかりやすいのは全パターン書き出してみるっていう方法があるので、ちょっと口頭にはなりますけども、ご説明しますね。はい、じゃあ、当たりが A、B、C、それぞれどこにあるかっていうので、パターン別に、話していきます。まずパターン一つ目ですね。100万円がドア A にある場合、あなたが最初に選んだドア A にある場合ですね。でこの場合、100万円はドア A にありますので、じゃあ、外れのドア1個開けますねっていう時に、私は B か C のどっちかを開けます。で、あなたがドアを変えなければ当たります。変えたら外れます。っていうのがパターンの1つ目。じゃあ、パターンの2つ目。100万円がドアの B にある場合ですね。あなたは最初にドア A を選びました。 で、100万円は実は B にあります。で、残った B と C の中から、じゃあ、外れの方を開けるので、私は C を開けます。で、あなたに、ドア A のままにしますか、ドア B にしますかっていうふうに問いかけるわけですね。で、ドアを変えなければ外れです。ドアを変えれば当たりですよね。はい。じゃあ、もう一つのパターンですね。100万円がドア C にある場合ですね。さっきと同じになりますけども、あなたは A を選びました。実は、100万円は C にあります。じゃあ、私は外れの方のドアを開けるので、B を開けますね。その状況で、あなたは A のままにしますか、C に変えますかっていうふうに、私が問いかけて、ドアを変えなければ外れです。で、ドアを変えれば当たりますよね。はい、パターンとしてはこの3つしかないんですね。で、この3つのパターンのうち、ドアを変えないと当たるっていうのは何個ありましたか？ドアを変えないと当たるっていうのは、当たりが100万円がですね、A にある場合の1パターンだけでしたよね。で、ドアを変えると当たりになるのは何個ありましたか？ 2 個ありましたよね。当たりが B もしくは C にある場合は、ドアを変えた方、変えれば当たりでしたよね。というわけで、変えた方が2倍当たりやすいんです。確率で言うと、変えないと3分の1、変えると3分の2で当たるというところになります。なんかわかるようでわかんない感じしますよね。で、多分こうやって音声だけで聞いてるからっていうのもあると思うんで、じゃあもうちょっと直感に訴えかけられそうな例を出しますね。じゃあ、ドアが今 A、B、C の3つありましたよね。これだと、ちょっと直感に訴えかけるには足りないかなって感じがあるので、これマリリンさんも出した例ですね。じゃあドアが100万枚あるとしましょう。100万枚ドアがあって、その中に1個だけ当たりがあります。で、あなたが1番のドアを選んだとしましょう。この時点で当たる確率っていくつですか？ 100 万分の1ですよね。到底引けるわけないと思います。で、私がですね、じゃあ、その、あなたが選んだドア以外の99999このドアの中から、外れのドアをじゃあ全部開けていきます。まあ、さっきやってることと同じですよね。A、B、C の中から、あなたが1個選びました。残ってるやつの中から外れのドアを開けますというのと同じことをやってますね。私が残っている999999個のドアの中から外れのドアを全部開けてきます。はい。というわけで、999998枚のドアを全部開けて、あなたが選んだドアと、あとは、なんだ。あなたが選んだドアともう一個ドアだけが残りますよね。はい。じゃあその状況で、あなたそのドアのまま行きますか？それともですね、こっちのドアに変えますかって聞かれたら、どうしますか？あなたが選んだその一番最初のドアに当たりがあるかもしれないし、私が1枚だけ残して、あと全部外れを開けてきましたって言った方のドアに当たりがあるかもしれませんってなった場合、最初にあなたが選んだドアっていうのは当たる確率100万分の1ですよね。ほぼほぼ外れですよね。で、私が外れをバーッと開けていって1個残ったドアに当たりがある確率ってどう思いますか？っていうふうに言うと、そっちの方が圧倒的に確率が高い。ここはもう感覚でわかるところだと思います。これと同じことが A、B、C 3枚のドアでも起きてるっていうとこの本を解説になるんですけど、で、これ、まあ、ここまで聞いても、まあ、腑に落ちないっていう方、多分、多くいらっしゃると思います。まあ、私の説明が下手っていうのもあるかもしれませんけども、まあ、もしあれだったら、その YouTube とかにアニメーション付きで、動画とかいっぱいあると思うので、見てみていただければと思います。で、腑に落ちないっていうことは、これ全然、恥ずかしいこととかではないかなって思ってます。さっき言ったように、マリリンさんに、これ違うだろうって言った数学者の人とかもいたんで、はい、そこは全然問題ないと思ってて。で、なんで納得できないかっていうと、ドアが2個ってことは2分の1でしょ 当たる確率はね、当たる確率は2分の1でしょっていうような、直感の部分がまあ強く働いてるからなのかなというふうな形かなと思います。私が必ず外れのドアを開けるっていう情報を、まあ、無視しちゃってるのかなと思いますね。でなんとなく私がその外れのドアをじゃあ開けますねっていう時にランダムにドアを開けてるようにどうしても思っちゃうのかなって思いますね。あなたが、必ずね、あなたが選ばなかったドアの中から外れを開けてますっていう情報がなんとなく抜け落ちちゃうからなのかなというような感じですね。ここが私がじゃあランダムにドアを開けますねってなった場合はまた話変わってくると思うんですけど、あくまであなたが選ばなかったものの中から、外れを開けてますっていうその条件があるので確率が変わるのかなというふうに思いますね。なんでまあ多分数学的に言うと条件付き確率っていう概念になってくるかなと思うんですけど、まあややこしくなるのでここには、まあ、触れないでおきますが、まあ直感と、まあ論理っていうのがぶつかり合ってよく分かんなくなっちゃうっていう、まあモンティホール問題っていうものを紹介をさせていただきました。はい、さっき言ったようにね、まあ、理屈、まあ、解説みたいなことしましたけど、理屈はまあ言った通りです。アニメーション付きで見た方が分かりやすい気もするので、ぜひ見てみていただければと思いますが、なかなかこう、腑に落ちない、納得できないっていうような問題として有名なものなのかなというところで、まあ、うん、面白いかな、どうかなと思って紹介をさせていただきました。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、こういう数学のね、面白い問題みたいなものっていうのも、見てみていただけると、調べてみていただけると、なんか奥が深い学問だなっていうふうに思うと思いますね。なんか、足し算引き算とか、そういうのは、あくまで、そういう、なんていうか、そういう美しい問題、人間のこう、今みたいな直感とかを否定するような問題とかを解くための、ただの要素であり、ね、こういう、直感と論理が乖離するようなものだとか、なんだとかっていうことこそが数学なのかなっていうふうに思ったりもしましたという感じでございました。はい、というわけでですね、次回なんですけれども、そうですね、ちょっとご時世柄というか、時事的なとこもあるので、選挙の話でもしてみましょうかね。何々党がすごくて何々党はダメだみたいなことを言うつもりは全くなくてですね、これどうですか？選挙っていうものの制度、皆さんって理解できてる自信ありますか？僕はあんまりないんですよね。で、小学校の頃とかに、衆議院は何人で任期何年、参議院っていうのは、何人いて任期が何年で、みたいなとかって学んだとは思うんですけど、じゃあ衆議院と参議院のそれぞれの役割とかちゃんと、覚えてますかっていうか、把握してますかっていうのもありますし、解散とか、任期何年とか言って、ね、解散とかなんか言ったりしてますよね、最近。解散とは、みたいなとか、総理大臣ってどうやって決まるんだっけとか、あとじゃあ、選挙をしますってなった時に、比例とかありますよね。あの辺のことって皆さんご認識されてますでしょうか？ここなかなかね、ちゃんと認識している人少ないと思うんですよね。なんとなく、この人雰囲気いいから、とりあえず投票行かなきゃいけないっぽいし、この人に投票しとこう。ぐらいの感じでやってる人のがほとんどだと思うので、まあこれを機会に、選挙っていうのはこういう仕組みで成り立ってて、こういう仕組みで人が入れ替わったりします。こういう流れで総理大臣選ばれますよ。で、今日本って、こういう状況になってますよとかっていうのを、改めてお話ししてみたいなっていうふうに思うので、選挙の基礎的な部分とかっていうのを知れるとですね、選挙の日って選挙特番とかやるじゃないですか。あれがね、なんて言うんでしょう。結構、語弊がありますけど、僕はすごい、面白がって見てます。 ですね、結構楽しんで見ていたりするので、はい、皆さんにもぜひ知っていただければと思いましてですね、ちょっとお話しさせていただければというふうに思います。どこかに肩入れしてるとかは、ございませんので、その点はご安心いただければというふうに思います。はい、まあ、今日のモンティーホール問題ですね、ぜひその学びになっただとか、腑に落ちねえよだとか、なんだとかってあれば、ぜひコメントとかレターでお寄せいただければというふうに思います。この配信ですね、この放送が、まあ、ためになったなとか、面白かったなと思ったら、ぜひいいねやフォローなどよろしくお願いいたします。はい、それでは最後に今日の一曲ですね。どうしようかな。ファンキーモンキーベイビーズさんでちっぽけな勇気でした。ではまた。